クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで第538回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで2026年に入りまして、2回目の配信ということでございまして、予定通りに配信ができていれば1月8日木曜日の夜に、はい、配信ができているかなというふうには思うんですが、2回目の配信なんですが、なんか年度最初みたいな感じがしますね。
まあそうですね1日配信でしたからね、
まあ、そうですねはい、ということで、まあ、1日があの初回の配信でございましたので、はい、あの初回の配信はもうあの皆さんあの言わずもがかなかもしれませんが、はい、昨年中に撮っておりまして、はい、ということなので、まあ、収録ということで言えば、今回が初収録で、はい、ございますというところでございますが、改めて、2025年の年末、2026年の年始はいかがでしたか？
まあまあまあまあ、のんびりといえばのんびりだったし、
あ、のんびりできましたか？
まあまあ、結局そうですね、あの年末に王子の狐の面の行列のところに行ったりとか、はい、まあで行列に行ったら、あの12時過ぎてからお参りするのにすごい列並んでて、
お
まあちょっとこれはきついねっていう、12時過ぎてたから、まあ、ちょっと帰りましょうって帰って、次の日普通に帝釈天に毎年いつも通り行って、
あ、はいはいはいはいはいはい、
はい、なんかフォトジェニックな感じの1日2日な感じであ
、本当でしたか。
はい、でまあちょっとで2日、まあ、1日うちの親父さんのとこ行って、で2日はうちの奥さんの実家に1日だけ行ったんですけど、
はい、
まあ、息子があの車の中でぐったりしまして、
うん、どろ
インフルエンザにかかってたっていう年末のね、多分コミケに行ったみたいなので、
流行ってますよね、
はい、
私のだから実の妹の、息子長男、まあだから私の甥っ子ですもうインフルエンザ正月なので、あの実家に行けないって話になってことなのでね、やっぱ流行ってますね。
で多分僕はちょっと個人的に思ってたのは、もしかしたらもらってたかもなっていうのはあります。
あ、そうですか。
僕多分今まで自分でインフルエンザって認識したものって多分生まれてこの方1回か2回しかないんですよ。
うわ、本当ですか。
だけど多分発症しないタイプの人なんだなと思って。
あ、それはでも素晴らしいことですよもう僕二度とインフルエンザかからないって人生初にかかった時に思いましたから
まあタイプによると、僕だからうちの息子を連れて帰った時にやっぱ異様に眠かったりとか、ちょっと関節するなとかあったので、もう多分症状は出てないけど、多分ちょっと体の中でちょっと入ってたかもなって、
ね、あ、そうでしたか、そうでしたか。いろんな正月がありますねちなみにあのその甥っ子はでも1月3日ぐらいまでにはもう回復して、まあ、年末からちょっとインフルエンザかかってたので、1月3日ぐらいには回復したということで、あの、実家にはだからうちの久留米の実家にはまあちょっと行けなかったんですけど、あのちょうどそのうちの妹家族で、あのいわゆる初詣には行ってらしいんですよ、1月3日に。でおみくじ引いたら今日が出た
まあそのね、厄払いがその年にできたっていうこと。
いや本当そうですよ。はい、
僕はもう何年かぶりかに大吉来ました。
ああ、そうですか。私今年まだおみくじ引いてないですね。ちょっと引きに行かなきゃいけないですね。はい、てなところでございますが、皆さんはどんなお正月をお過ごしになられたでしょうかね。前回がね、いろんな各地のお正月についてのお話でございましたので、はい、皆さんそれぞれいろんなとこあのお正月を過ごされたんじゃないかなというふうに思いますが、さてじゃあそんな、初回を受けて、はい、今回年の2回目の配信は、何かというと、 まあ、ほぼほぼこの数年来教育に関する回なんですよね。
ああそうですね、はい、正月の2回目はね、
大体年末が割と定番回が続きますので、そうするとカテゴリーが決まってるので自然とね、お正月のフリートークの回が明けると教育会っていうのが、まあ、ほぼほぼこの本当に 4,5 年は教育会というところなので、まあ、今回もちょうどターン的には教育の会なんですが、なんかいつも、ま、悩むんですよね
まあまあまあ
ね、まだまだだって2回目なんて年の明けのまだ雰囲気残ってるじゃないですか。特に収録で言うと大体2回目がその年の初回だったりするので、でそのなんかまだちょっと正月気分が残ってるところに教育の話ってなった時に何の話すんのっていうところがね、若干ちょっとやっぱりあるので、まあ、今回も例に漏れずどんな話しようかっていうところがあったんですが、一旦ちょっとなんかガチガチの教育の話だとちょっとイメージがわからないのでっていうことで、言葉についてちょっと取り上げようと思ってたんですよね。
はい。
でだいぶ編集会議でその言葉について、まあまあちょっとその言葉が何の言葉かは言いませんがっていうのもわかんない、今後その話ができるかもしれないので
ああまあまあまあ
まあ、ある言葉についてトークしようかって話をしてて、割と編集会議で結構時間をかけて何ていうかな、準備をしてたんですけど、その言葉にまつわるいろんなサイトを見てた時に、小松先生がもっとなんか教育っぽいページを発見してくださったんですよね。
まあまあまあまあこれが種になるとは最初僕思ってませんでしたけど
なんですけど、ここに書いてあることが、その紹介して小松先生が教えてくださったページがの内容はすごく興味深かったんですよ。ですので今日はそれについてゆるトークができればなというふうに思っておりますので、
はい、
ぜひ皆さん全然気楽な感じかなと思いますので、はい、気楽に聞いていただけるといいかなというふうに思うんですが、小松先生がどんなページをシェアしてくださったかというと、これですね、ミライズっていう、メディアなんですけど、これどうやら推薦入試情報のメディアみたいですね。
そうみたいですね。
うん、結構こうなので入試に関する情報でなんかね、推薦入試情報とかねいうところなので、まあまさに教育っていう感じの情報を発信しているページといえばページなんですが、その中の面白い記事がありまして、勉強さえできればいいは真っ赤な嘘、これからの時代に求められる医者の資質とはという、これはイメージビジュアルですかね、画像がドーンとあってそこに今申し上げた言葉が来てるんですよ。でこれがこの記事のタイトルなのかなと思ったら、この記事のタイトルはタイトルで違いまして別れの手紙を書きなさい、医学部で本当に出たエモすぎる入試が実は最も合理的な選別だったわけというのがこの記事のタイトルですね。はい、ということでこちらの記事は、このミライズの、副編集長の方が書いていらっしゃる、今年明けて一発目の記事ですかね、これ。まあ一発目かどうかわからないですが、1月3日の記事ということで、ございました。タイトル、別れの手紙を書きなさい、医学部で本当に出たエモすぎる入試が実は最も合理的な選別だったわけっていう、このタイトルがめちゃくちゃキャッチーですよね。
まあそうですね。
そんな入試問題が出たのっていう、医学部でしかも。っていうことなんですが、これ記事を読んでいくとどうやら2014年の入試で出たみたいですね、実際にね。
まあそうですね、ある大学の記事で。
だから2014年というと今年2026年に入りましたから、もう12年ぐらい前、
まあまあそうです ね、
の医学部の、入試ということでの問題で出たみたいなんですけど、なんかね、医学部の入試で出るイメージではないですよね、別れの手紙を書きなさい。でもこれがとても合理的であるということがこの記事は書かれているというところなんですね。結構文章量的にはボリュームのある記事ではありますよね。
そうですね、結構読むと、
はい、
結構時間かかるかもしれないですね。
というところなので、まあ、ぜひぜひ皆さん今言ったようなキーワードでこのページ実際読んでみていただけるといいかなというふうには思うんですけど、 私どもの方ではかいつまんで、はい、あのお話をしていければなというふうに思うんですけれども、まずあの、まあ、そういう入手が問題があったということで前提とした記事なんですが、記事のスタートはそこに直接的に入ってはないんですよね、はい。相手を思いやろう、相手の気持ちを考えよう、日本の学校教育の現場で特に倫理や道徳の授業において何度も耳にするフレーズだろうということからあのこの記事が始まってるんですけど、まあ私たちなんかもね、 UI UX みたいなことで言うとね、ユーザー体験とかユーザーインターフェースとかっていう言葉をことさら使っておりますので、まあ、あのユーザーの視点に立つっていうことで言うと、相手の気持ちを思いやる、相手の気持ちを考えるというところにまさに他ならないかなというふうに思うんですけれども、
はい、
まあ、非常にね教育の現場でこういう言葉っていうのは使われますよね。で、まあ、文字の発明は非常に大きいんだということから最初はスタートしておりまして、まあ、その場にいなくても極端な話をすれば1000年前に死んだ人物の言葉であっても書き言葉の形で後世に伝え続けることができるということで、いうことなんですよね。で、まあ、口で伝えるってことだと覚え間違え、伝承者の突然死などのエラー要素が無視できないので、まあ、言葉であったりとか文字というのは非常にあの大きいものですよということで、記事がスタートしているというところなんですが、まあね、そういった中で、コミュニケーションっていうのが重要であるということですよ。私どもがあの教鞭を取っている大学の学部はデジタルコミュニケーション学部ですよ、はい、
デジタルコンテンツ学科でね、
デジタルコンテンツ学科ですよ、はい、ですので、まあ、まさにこのコミュニケーションが、はい、あの大きな軸になっている学部ではあるんですけれども、じゃあ具体的にコミュニケートする、コミュニケーションっていうのはコミュニケートするってことですけど、一体どのような行為なのかということで辞書を引いてみると、社会生活を営む人間が互いに意思や感情、思考を伝達し合うことと、言語、文字、身振りなどを、媒介として行われると、コミュニケーションを持つ、コミュニケーションの欠如という言葉使われ方をしますと。あとは2番目として、動物同士の間で行われる身振りや音声などによる情報伝達ということで、これコトバンクから、はい、引っ張ってきているということなんですがありますね。ということで言うと、意思や感情、思考を伝達し合うということがコミュニケーションということみたいですよ
まあまあまあまあ、そうですね、はい、
はい。でその時にこの記事を書いてらっしゃる方は一つ問題提起をしてるわけです。それは何かというと、待てよと、ここには伝達し合うということが書いてある、ね、情報伝達、伝達し合うことっていうことが両方書いてありますから、書いてあるけれども、相手がそれを受信したか否かについては全く問題になってないように見えるということなんですよね。まあ、極端な話、相手が一切理解しなくてもコミュニケーションなのだろうかっていうことなんですけど、これどうですか？
そうですね。でもなんか言わんとせんことはちょっとね、わかる気はしますね。まあ、その何ですかね、相手が自信したか否かについて全く問題ない見えるっていうかですね、これ僕この言葉を聞いて頭よぎったのは、あの動画教材を撮っている自分のイメージが出てます
ね。はいはいはい。
まあ結局僕はある意味学生とコミュニケーションを取っているつもりにはなってはいるんですけど、
はい、
そこにいる体でやっぱりやってるわけですよね、
はい、
だけど相手がそのどう見えてるかっていうのはすごい考えますけど、
うん、
コンテンツのものを作ってるときは、あの受信に関しては重きを置いてないですよね。
でもそうですよね。
どういうふうにまあ受け取られるかなっていうのはすごい考えますけど、
はい、
でも別にその瞬間は別に受信したかどうかは別の話ではありますよね、
うん、いや、おっしゃる通り。
それでコミュニケーションなんだろうかって言ったら、まあ、一方的なコミュニケーションかもしれないけど、まあ、僕らデジタルを使ってそういうコミュニケーション、ね、何をもって媒介としてるかっていうだけの話ではあると思うので、まあ相互のコミュニケーションかって言われたらその瞬間は相互ではないんですけど、
はい、
またコミュニケーションとしては、まあ、ある意味合ってる気はしますけどね。
そうですよね、うん、多分今のなんかこうウェブ的なというか IT 的な言い方をすると非同期なコミュニケーションではある気がしますけどね。
まあ、それをまあどう定義するかって話で、 まあ、伝達し合うことっていう意味で言うと伝達し合えてはいないんですけどね、うん、まあ、ちょっと別のあのところで、まあ、僕らはフィードバックシートとかを介して、まあ、一応伝達をしてもらうっていう手段は一応あるはあるんで、し合ってはいるんですけどね。まあ、課題を通してとかね。
はい。というところ。はい。で、まあ、こういう問題提起があった後に、じゃあ実際その相手が受信したか否かについて全く問題がになってないっていうことっていうのは、これコミュニケーションなのかっていう問いかけをしていて、で、そこに対して一つの例として、漫画が出てきてるんですよね。
ああ、そうですね。はい。
はい。で、これがディスコミュニケーションという、集英社の、ジャンプなのかな？
ジャンプコミックスクエアって書いてありますね。
はい、ね、はい、漫画が、取り上げられているということなんですが、漫画の内容をね、ちょっとこう細かく丁寧に説明をしていくと、ちょっと時間がどれだけあってもあれなので、ぜひぜひ皆さんこの、ページだったりとか、まあ、実際にその漫画ちょっと読んでみられたりとかしていただけるといいのかなというふうに思うんですけど、ストーリーを盛り上げる要素自体は、襲い来る怪物とそれに対抗する人類および最終兵器たちの戦いや閉鎖空間での人間同士のいさかい狂気などということなんですけれども、ただタイトルがね、漫画のタイトルがディスコミュニケーションなんで、まさにコミュニケーションに主眼が置かれているっていうことなんですけど、ただこの漫画を読んでいるとっていうことなんですかね、コミュニケーションって本来伝え合いを主とするはずなので、相手の立場を思えることが重要だっていうふうについつい考えてしまいがちだっていうことなんですけど、だけど私たちは結局自分の頭の中から出られないっていうことを言っていて、究極的には相手が何を考えてるか感じてるかっていうのは不明であると、
はい、
さっきね、動画教材の例を小松先生出してくださって、その時は意識してないかもなぜならば目の前にいなくてっていうことをお話しされてましたけど、まあ、ここで言ってるのは多分それが目の前にいたとしてもで、究極的には相手が何を考えてるか感じてるかっていうのは、まあ、もちろん他人なんでわからないので、
わかりませんね、
はい、そうだから自分のかけた言葉に対して相手がどう感じてるのかっていうのは身体的な反応から読み取るしかないと、
はい、
でしかもその相手の反応自体をどう捉えてるかっていうのは結局自分の幻想じゃないかって、だって自分で考えてるんですから、
そうですよ、ね、そうですよ
つまり自分が読み取った相手の反応、自分の想像妄想思い込み勘違いに過ぎないのであって、逆真に相手が何を考えてるのかというのとは全く関係がないと。これはでもだからそれで言うと目の前にいるかいないか、さっきね、たまたま動画教材で例を出してくださったのであれなんですけど、もう問わず実際のなんていうんですかね、こうやり取りにおいて言えばコミュニケーションを取るっていうところの伝達をし合うということで言うと、相手がどう実際に本当にどう考えてるかっていうのはこちらの考えですもんね。
そうですよ、うん、その通りだと思います、
ね、だからそこはだからね、どうなのかっていうことですよね。
まあ、これね、多分ね、言葉だけ聞くとやっぱちょっと誤解というか、
はい、
受けちゃいそうな言い方だなと思うんですけど、僕はこれは言ってることは正しいと思っていて、
はい、
ただそのなんだろうな、この言葉尻だけだと、
はい、
じゃあ相手のことを考えなくていいのかっていう話に聞こえちゃうんですけど、
はい、
逆だと僕は思っていて、
はい、
相手のことをそのおもんばかりたい、あえてね、はい、おもんばかりたいって言葉使いますけど、
はいはい
理解したいっていうのはあっていいんですけど、理解できたはダメなんですよ。
はい。
そう、結局相手のことを分かった気になってしまうとか、自分がこうであろうという思い込みが一番危険な話だと僕は思っていて、
うん、
相手のことを考えること自体はしても構わないんだけど、まあ、だからといって自分が考えたことが正解かどうかっていうことは絶対分からないっていうことを前提に立たなきゃいけないよねっていう、
はい、
そういう意味で言うと僕はすごくここはこの話って合理的に感じるは感じるんですよね。
はいはいはいはいはい、はい、
まあ、全く関係がないのだって言われちゃうとちょっとこう、うん、そうとも言い切れない気もするけどと思うけど、まあまあまあそうですね、この理屈で言えばそうなんですね。
はい。あとはまた別のこれ漫画なのかな、ジャケットバンクっていう漫画でしょうかね。
はい、
はい、の、 キャラクターの行動に対してのちょっとまた例を出して、ちょっとお話が続いてるんですけど、その ジャケットバンクという漫画に出てくるキャラクターが、すごくまあ合理的なキャラクターがいるようで、ただこの合理的なキャラクターというのは相手がどう感じるかなどは一切考えないと。これ言葉の表現で難しいんですけど、相手がどう感じるかっていうのは一切考えないで、相手が考えていそうなこと、相手が欲しがっていそうなことを一つ一つの言葉から調査して、その調査結果をもとに相手の反応や好感度を逐一コントロールするっていう。だからこれがこのキャラクターが面白いところはっていうのをこの書いてらっしゃる方書いてるのは、相手から自分がどう思われてるかっていう一切感情に入れないっていう。でどう思われているかっていうのはやっぱり答えがないっていう、さっきからの話ないから、受けが良い言動、受けが悪い言動、直接利害に関係する言動を積み重ねることが我々にできる最大限の努力っていう。これはでもなんかね、そのなんていうんですかね、非常になんかやっぱ突き詰めていくと逆説的な感じになってくるなっていう気がするんですけど、
まあ、漫画自体がね、ギャンブルの話で言うと結局その利にとらわれていくと相手にとってその欲しいもの何かっていうのが自分にとっての都合のいい答えになりやすかったりをするわけですよね。だから裏の裏を書いていくともうわけわかんなくなっちゃうっていう話だと思っていて、はい、そうだから相手が自分にとってどう見えているかっていうことを考えすぎちゃうと、それによって自分の判断が変わるっていうのは不確定なものをベースに確定させるようなことを考えることになっちゃうので、であればそういうことじゃなくて、はい、相手をコントロールするっていうことに重きを置くっていうことで言うと、相手にそのどうそのなんだろうな、考えるかだったりどう欲しいかっていうものを一生懸命考える、それの言動をただ与えていくっていう、それの方にまあ誘導してる感じなんですかね、この人のこの主人公の考えてるやり方に関しては
っていうことですよね。で結果合理を極めて非合理に行き着くっていう見出しがついてるんですけど、まあ不可思議極まりないことに意思疎通を放棄したこのキャラクターこそがその作品において最も心を理解しているように見えてくるっていうところなんですよね。
いやこれなかなか難しいですね、はい、もうメタのメタのメタみたいな感じになんか見えちゃうのね、うん、
でこれ編集会議の時に小松先生がすごくこれはそうだよなって言ってたのはここの辺の言葉だと思うんですけど、コミュニケートの究極形は心を通わせることと、だが心が通うことは脳みその電極で並列つなぎにでもしない限りはありえないっていう、
はい、
ここはすごくなんかこの辺の下りを結構小松先生がうんっておっしゃってたような気がするんですけど、まあだからこそ心が通ってると相手に思わせることこそが最良の選択肢なのだろうということで、それを実現するためには絶え間ない観察実験すなわち科学の手法こそが最も適しているということなんですけど、この辺は どの辺が共感できるところというか、
ああこれはまあこのところと少し観点がまあなんだろう、間違ってはいないんだけど見えている見方がちょっと逆から見てる感じがしていて、僕はそういう意味だと、はい、相手のことを理解したいという気持ちは大事なんだけど、うん、理解しきれないっていうことを大前提にして相手を知ろう、うん、まあ、それこそね、うん、エンターテインメントの話で言えばホスピタリティの話に僕はつながると思っているので、
はいはい、
自分自身が相手のことを分かったっていうふうにもうしちゃったらその時点で思考停止になると僕は思ってるんですね、はいはい、だからも答え出しちゃう、相手がどういうふうに思うかどうかは別として、
うん、
だそれってすごい危険な考え方だと僕は思ってはいて、
はい、
だ僕自身は脳がその直接その電線でつながってない限り相手の言葉気持ちとかは絶対分かんないはずだからっていうのは実は前々から僕言ったことはあるんですよ、
はい、
人前で、で それはあくまでもそういうことをしないと物理的に理解は絶対できないよね、
はい、
でこれはだから相手のことを拒絶してるわけじゃなくて、できないんだから知る努力しましょうよっていう、うん、まあ、そういうところの意味合いで、あのそういう言い方をしてたんですね。
うん、
なんでまあちょっとだからこのところで言うと、まあ、絶え間ない観察と実験っていうのは結局はその相手のことをね、そのなんだろうな、あの、まあ、理解したいけど理解しきれないけど理解をしていきたいっていうところの、うん、まあ、やり方のところの一つとしてはね、まあ、共通する部分かもしれないですけどね。
そうだから、まあ、究極的にはやっぱりここですよね。心が通ってると相手に思わせることが最良の選択で、そのために絶え間ない観察と実験で、やっていくと、まあ、それが要はすなわち、あのさっきの漫画のキャラクターでもあるわけですよね。はい、っていうところなのかなっていうふうに思うんですが、でこっからですよ、主題に入ってくるんですけど、でじゃあ最もコミュニケーションに悩む職業といえば何ですか、医者ですよっていう話に今度来るわけですよ。で相手が重病であるとき、もう助からず余命宣告をしなければならないって、まあ、これあるでしょうね。場合によっては臨終に立ち会って親族に死亡宣告を、まあ、するケースっていうのはもちろんあるかなと思うんですけど、あらゆる発言に命や生存が絡むため一言一句油断できないというところ でこれが正確性だけの話じゃないってことなんですよね。そのコミュニケーションとしてそのことを正しく正確に伝えればいいっていうことだけの話ではないっていうところで、まあ、例えば仮に末期がんで余命6ヶ月の患者がいたとした場合に、呼び出してあなたはがんです、末期で抗がん剤も手術も意味がありません、余命はおよそ6ヶ月でこれ以上尽くす手立ては一切ありませんので、それ以上生き延びることが困難ですっていうのは、これは正確な要は情報を伝えるってことで言えばこれこうなんですけど、こんなのねありえないわけで、で、まあ、そんなことをもししてしまった場合には追い詰められた患者は自暴自棄になったり犯罪に手を染めたり自殺したり、まあ、いろいろ出てくるかもしれないということで言うと、これはもう本当にあのお医者さんの責任でもあるし病院医学会全体の問題になりますよっていうことではあるんですよね。っていうところから、本当のことと言ってもいいことは別の話である、はい。で、まあ、医者の場合は特にあなたの説明、医者の説明というのが大抵が患者の精神にマイナスな影響を与えるということで、ここで重要になるのが、まあ、先ほどから話題になっている伝え方というところになってくるというところですよね。どのように伝えれば相手の精神を傷つけずに軟着陸させられるかというところで、実際には小さいダメージで済むかもしれないというところですよ。これはでもそうですね、
まあそうですね、でもなんだろうな、医者になる人の中にそういう心の機微というかね、これを言われた人がどう思うだろうかっていうのが理解できない人がいても僕はもう不思議ではないと思っているんですけど、うん、ただそういう人がいるとやっぱ同じことを言われても言い方一つでね、その、
はい、
気持ちのその捉え方が違うっていうことは、まあ、理解しといた方が、うん、まあそのメンタルのねヘルスケア的なところで言えば必要なことだと思いますけどね、
はい、うん、でそうなった時にじゃあそういうちゃんと特性を持った人に医者になってもらいたい、じゃあ医学部の入試でどんな問題出しますかってなってくるわけですよ。ほんでタイトルの通りなんですけど、別れの手紙を書きなさいっていう入試問題が出てくるということなんですね。じゃあどんな問題だったかっていうと、2014年、今から12年ほど前なんですが、こんな問題だったみたいです。これ愛知医科大学の小論文の問題らしいんですけど、あなたにはこれまで3年間真剣なお付き合いをしてきて、来年くらいに結婚の約束をしている彼もしくは彼女がいると、ところが2ヶ月前にふっとしたことで知り合った別の人が好きになってしまったと、今付き合っている人と別れる決心をしましたと。6000字以内で、
あ、
ごめん、600字です。600字以内でお別れの手紙を書いてくださいっていう書論文ですよ。これはでも、まさにさっきの話なんですよね。あの、情報を伝えないといけないわけですよ。まあ、今回で言えば、はい、あの、 なんか2ヶ月前に知り合った人が別の人を好きになったんで、まあ要は別れたいということなんですけど、が伝えたい事実で、でも相手の精神を傷つけずに軟着陸させないといけないわけですよ。
まあ問題の意図としてはそういうふうな意図があるんじゃないかって解釈ですよね、ここだとね、はい、
だからあのそんな問題が医学部の試験問題に出るっていう話なんですよね、はい、ところなんですが、これはでもまさに先ほどの話で言ったあのいわゆる医学の現場であるあのこう、ね、自分の伝え方で非常にこうネガティブなところに帰結してしまうっていうところにおいて、自分の伝え方での損傷の程度が変化するっていうことで言うと、3年も真剣な付き合いしてるわけですよ。もう結婚しようかっていうところで言ってたところで、でも2ヶ月前に出会った人好きになったっていうことなんですよ。
で、まあ、どっちにしろダメなんですけどね。
ね、でもそこにおいて伝え方っていうことですよ。なので、まあ、なるべく穏便に収めたい、まあ、どうやったら相手の気持ちを傷つけないように伝えるか、別れられるかっていう言い方をしてもいいのかもしれないですけど、
これ僕実際に、はい、あの自分で考えたんですけど、
はい、
どう伝えるか、まあ、ちょっと自分じゃないからなかなかこう筆乗らんよなと思いながらいろいろ考えていたんですけど、うん、まあ、ここで解説されている方の例文見たら、はあなるほどねというふうな感じになったので、まあなるほどな、伝え方としては、まあ、よくはないものの、うん、なるほど、そういう捉え方、そういう観点っていうのはすごくこう、まあ、興味深いというかですね、
はい、
あのなるほど、こういうことをなんか狙ってるのかっていうところはね、なんかはい、ありましたね。
いや本当そうなんですよね。で、まあ、あの試験問題ということで、まあ、あのこの記事を書いてらっしゃる方が、回答例をね書いてらっしゃるんですよね。でちょうど594文字ぐらいで書いてくださってるんですけど、あのとってもあのなるほどねっていう感じなんですけど、その回答例に行く、なんていうんですか、ロジック、
はい、
が書かれていて、この方、あのこの、人が提案する回答例というのは、予感によってワンクッション挟むと。まあどういうことかというと、あのこのバカ者はっていうのは、この、 あの問題の、主人公ですね。はい、このバカ者は一切恋人に対して、好きな人ができたということを伝えていなくて、いきなり手紙で最後通知を叩きつけるっていうことを希望してるっていう、この問題文だけ見ると。ということで言えば、別れましょうから始まったら当然それはあの混乱を招くっていうことだということですね。なので、まあ理想としては初手で不吉な予感を醸し出しつつ、まあ要は予感ですよ、予感はワンクッション挟む、で様々な回り道を経て嫌な予感を醸成した上で、最後の最後にだから別れましょうっていう決定打を打つと。
で最初そうですね、うん、最初それを読んでも僕はここにたどり着けるのがなかなかすごいなと思ったんだけど、やっぱその後のね言葉がやっぱりキーですよね。
そうなんですよね。で、はい、じゃあその予感をどね、不吉の予感をどうこう醸し出して醸成をしていくかっていうことなんですけど、私はこの人を好きになったのでではなく、他に気になる人ができてしまって、気もそぞろなままであなたの前に立ち続けるのは不誠実にも程があるっていう、あくまで相手を気遣って消える方向に軟着陸をさせるというところですね。
まあ腹立ちますけど、まあ、まあまあまあ、その言い方によってはこっちの方がまだマシな感じはすごい、マシっていうのは相手のダメージがねマシっていうことで、文章がマシって話じゃなくて、はい、文章としては、まあ、よく考えられてるなっていう、はい、感じではありましたけどね。
ねえ、いやー本当にそうなんですよ。ぜひあのどんなあの回答例を書いてくださってるのかっていうのは、ぜひちょっとあの皆さんあの実際の
そうですね、皆さん考えてみてから
考えてみてね、あこんな感じかって見ていただければなっていうふうに思うんですけど、はい、でまあ要は、まあ、ここから来るのは、 こういう自己中心的な内容であればあるこそ攻略するには相手から見た自分の像を理解をして操縦する必要があるっていうことですね。はい。まあ、自分から相手を見ても理解できず投げられたボールはどう跳ねるか未知数ということで、あらかじめ跳ねやすい角度を狙って投げると。で、まあ、そう考えると相手の気持ちを無視することが逆説的に相手の気持ちをおもんばかることへつながっているということが分かりますよねっていうことですね。まあ、で、一般的に予想されるリアクションの範囲から、相手の感情を一定の振れ幅の中へ着地させるためには一般的なリアクションの範囲、相手の思考の傾向などを理解しないといけないというところになってくると、
うん、
というところですね。
そういう
まあ、全てがバランスであって偏ることなく常に両端を意識する必要が出てくるっていうことも書かれていると、
うん、僕ねここの最初の解説読んでこの相手の気持ちを無視することが逆説的に相手の気持ちをおもんばかるっていうのが最初うまく理解できなかったんですよ、ね、
はいはいはいはい、はい、
どういうことって無視しちゃダメじゃないと思うんだけど、うん、その後に書いてある結局その、うん一般的なリアクションの範囲相手の思考傾向などを理解しなきゃならないっていうところに関して、うん、多分僕先生として実践している部分はあるなっていうふうなのはあって、はいはい、で一つはまあこれ編集会議先生にも言った話で言うと、
はい、
最初はもう先生なんて言われたらなんか難しくてしょうがなかったんだけど、
はい、
やっぱりこう先生受け入れて話していく中で、はい、僕らがなんか先生としてねなんか一般論を唱えたつもりでも学生とかからしてみたら先生が言ってることって結構重いんだなっていうのは、ね、生徒の反応だったりとか後でのねフィードバックシートだったり感想を聞いてあ、うん、そんなに重く捉えるんだっていう、ね
はいはいはい、
ところを言ってからはその相手の気持ちを無視するっていう言い方ではなくてまあなんだろうな少なくとも自分が影響力があるから相手の気持ちを思うわかるんであれば相手を一生懸命見て相手にどうのこうのっていうわけじゃなくてまずは、うん自分がどういうふうに見えていて、
はい、
僕が発した言葉をどう受け取るのかっていうのかは理解しなきゃいけない、
はい、
でここのそのどう跳ね返るかっていうのを僕は多分その予測するっていう意味で言うと、
うん、
僕は多分最初に説明するときに前提をお話しするんですよね、
うん、
これはこういう前提のもとこういうふうに考えますっていうふうな言い方をするとその本人が思っていたことと違うことって下手すると先生はその学生を否定したことに結構簡単になっちゃうんですよね、うん、だけどあなたのことを否定してるわけじゃなくて一般的にこういうふうな考え方があってこういうふうな考え方があるから僕はこう思うよ、
うん、
でこの前提を抜かして僕はこう思うよって言った瞬間に学生は自分を否定されたっていうふうに思っちゃったりするわけですね、
う
ん、
そうそうそうそう
だからある意味その相手の気持ちを無視するっていうのはある意味その分かんないんですよ僕らもそういう意味では、うん、だとしたら分かんないなりに、まあ、予防線がちょっといい意味で言葉に聞こえないかもしれないけどまあそのやっぱり相手に伝えどう伝わるかっていうところはなるべくその方向としてはね誤解されない方向にちゃんとこう導かなきゃいけないと思っていて、うんまあ、そう考えると相手の気持ちがどうのこうのっていうのは一旦置いといて、うん僕自身はこう思うよっていうのを伝える。で、伝えるときにいろんな伝わり方があるから、それはどう伝わるかっていうのをある程度こちらがコントロールというか想定した見え方、はい、見せ方、伝え方っていうのが大事だよねっていうところに、はい、まあ綺麗に言うと
帰
結するんですよね。
そうそうそうそうそうそう。そうなんですよね。はい。っていうな記事ですよ。
はい、なんかだからね、いろいろとね、なんか。キーワードがね尖ってるんですよ結構そうだからどういうことっていう風にねやっぱ思う瞬間のねことを感じさせることが多い記事ではあったんだけど、
ね、最
終的にはあ繋げていくとあそういう風にも解釈できるなっていう風なところがあったのでまあ僕的には非常に面白い
いや面白い記事でした、
まあ、興味深いという意味で記事ですね、
タイトルがキャッチーじゃないですか。
そうですね、
なんていうか、もう一度タイトル読みますけど、別れの手紙を書きなさい。医学部で本当に出たエモすぎる入試が実は最も合理的な選別だったわけということで、医学部でそんな入試がでの問題が出んのっていうキャッチーさじゃないですか。このタイトル自体は。まあ、
そうですね。
はい。で、実際それがどうしてそうなったのかっていうことも語られてるんですけど、
はい、
最終的にこの中で出てくることって結局コミュニケーションの話なんですよね。
うん。
そうだからそこが主軸になっているっていうこの記事の主題はでそんなことはタイトルには一言も書いてないんですよここも面白いところで、
はい、
でも記事を読んでいけば分かるんですけども、一番最初にコミュニケーションって言葉をドーンと出して、でそこからずっとコミュニケーションに関して論じてるんですよね、うん、でその中でそのコミュニケーションの一つとして医者の役割っていうのがあって、だからこの入試問題があるんですよっていうことを例示してるんですけど、壮大な例示であってここで多分この方が語りたいのはでも入試のサイトなんですよね。
そうですね、
そう、はい、入試のメディアではあるんですけど、この方が語りたいのはコミュニケーションなんだよなって思っちゃうんですよね。
うん、
うん、っていうふうにねすごく思いましたね、うん、
そうですね。だから多分皆さんは知らず知らずのうちにやってることだったりとかねあると思うんですけどね、それをなんか言語化するなんかヒントがここにはあるような気がしますね、うん、すごい、うん、
ですので、まあなんかこういろんな視点で見れる記事かなっていう気がしますので、なんかひょっとしたら同じ記事を読んで感じるところが人によってもだいぶ違うのかなっていう気も、
うん、
はい、
あるかもしれないです ね、
ねしたりしますので、うん、まあ冒頭にも言いましたが結構ねまあ、ボリュームがあるって言い方をするとあれなんか最初に読みに行きづらくなるかもしれませんが、まあ、ちょっとね10分15分時間取っていただければ全然スッと読めるっていう記事でもありますので、逆に言えば、はい、ぜひぜひちょっと皆さん見ていただいて、はい、いろいろ感じるところをなんか周りの皆さんと話してみたりしたらいかがでしょうかっていう感じですかね。
そうですね、ちょっと僕この漫画読んでみたいですね。これ
、あ、そうね出てきてる漫画もちょっと読んでみたくなりますよね。
ディスコミュニケーションはね一応期間でもう12巻で終わってるやつで、
あ、そうなんですね、
うん、もしかすると一気読みとかできるかもしれない、
ね、はいはいはいはいはい、確かに確かに確かに、はい、ぜひぜひ皆さん見てみてくださいませ。はい、はい、ということで以上といたしましょうかね。 KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので、サイト上で直接聞いていただくことができます。ただし Spotify 等々の購読登録サービスに登録をしていただくと、配信されるや否やアナウンスがヒュッと、はい、飛んでまいりますので、聞き逃しなく聞いていただけるのではないでしょうか。はい、いろんなテーマでお話をしておりますので、ながら聞きでも結構でございますので、聞いていただけますと K と K が大変喜びますということでございます。それでは以上といたしましょう。お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回539回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさよなら。
さよなら。